おはようございます。お久しぶりなような感じでここでみんなの前で、これもねちょっと伸びてますね。長くない、これも長くない、長く我慢できない、もうそのうち落とそうかと今年から毎週いろいろ違う科目をについて教えるとか説教することになります。で、今週第2日曜日は選挙に関してですけど、私伝道に対しての話をしたいと思います。まず一言祈りたいと思います。天の父様、今日みんなと一緒に礼拝することができて本当に感謝いたします。私たちの人生を変えてください。私たちの心を開いてあなたの御言葉を受けるように助けてください。主イエスキリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。伝道のことですね。伝道するどういう意味かというと、それを考える前に伝道するのはクリスチャン、信者たちはみんなしてる伝道をしなければならないことをもうみんなわかっているんですけど、なかなかね、簡単なもんじゃないし、あまりしないですね。で、なんでしないと私も考えたんですけど、自分も入れて、したくて教会もっと人がたくさん来て救われたらいいなと思っても、なんでしないと考えて、いろんな本を見ながらクリスチャンライターが研究して、いくつの項目を見つけたの、私も2つぐらい加えたんですけど、このが主に自分も、感じれるかどうか、もし、伝道すると、もし逆効果があってしまったらどうする。伝道しない、言わない。もう一つ、何と言えばいいのかわからない。どうやって何の言葉扱えばいいか、もう一つあります。難しい質問をされてしまったら、ちゃんとした答えができないでしょう。私だからしない。うまくいかないと、うまくいかないことが怖い。言ったら、もう友達失うとか、会社で怒られたら、さっき証の中で馬鹿にされると、怖い。嫌ですから、あんまり言わない。もう一つ。それが牧師たちの仕事ではないでしょうか、伝道するのは。ね。違いますよ。牧師たちの仕事だけじゃない。まだまだあるんですけどね。家庭内で、すごい怒られるとか、あなたはなんで急にそういう霊的なことを言えるか。ね、昨日、ああいう人で、今日こういう人ですか、いうようなことも言えそうですから、あんまり伝道しない。人にそういうことを伝えないから。まず、伝道って何のことでしょうか。新約聖書の中に、伝道とか福音とか、ああいう証をする言葉、三つあります。まず最初の部分はみんな知ってると思うんですけど、福音と書いてあるんですよね。福音と、この三つの言葉すごい似てるんですよ。福音は、みんな漫画知ってる人は多分知ってると思うんですけど、イヴァンゲリオン。知ってます？ロボットみたいに気持ち悪いの、あるんですね。あれ、イヴァンゲリオンは、ゴスペルという意味。福音という意味ですね。で、その、ちょっとだけさっきっぽの方にギリシャ語変えたら、 説教をするとか伝道するという意味になっちゃう、なります。最初のは良いニュースを、福音は良いニュースです、名詞で、これはいい話です、いいストーリーです。私たち知ってるでしょ、マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネですね。それは福音、いいストーリー。でもストーリーは例え作り話のストーリーじゃないよ、実際あった話です。でとってもいい話です、永遠の命にかけている話です。だから良いニュースです。で2番目の言葉は説教をすること。だから一般的に説教をする、聖書に関して、神様に関して、永遠の命に関して、信仰に関しての一般的の話を人に伝えるのは説教する。毎週ここでする、ここだけじゃなくてどこのホールでも友達にね、まあ家で敷かれるとき説教、そういう違う説教ですね、別の説教。これは教会関係ね、とてもいいニュースを人に伝えるという意味、説教する。で3番目は伝道する。これは絞ったらイエス・キリストに関しての良いニュース。イエス・キリストは救い主である、本当に神様である、蘇った神様、メシア、主なる神様であることを人に伝える、伝道をする。それは友達に、家族に、ね、周りの人に伝えること、イエス・キリストに関してのことを伝えるのが伝道です。で今日その話をしたいと思います。どこから、まあね、このさっき難しいことの分かってるんですけど、聖書の中に伝道に関してとても立派な話たくさんありますんで、鍵は、まあ式じゃないけど大切なポイント、科目というか、このコロサイの信徒への手紙見つけられます。一緒に私が読みます。聖書の中かこれを見ながらお願いします。目を覚まして感謝を込め、ひたすら祈りなさい。同時に私たちのためにも祈ってください。神が御言葉のために門を開いてくださり、私たちがキリストの秘められた計画を語ることができるように、このために私は牢につながられています。私が叱るべく語ってこの計画を明らかにできるように祈ってください。時をよく導い、外部の人に対して賢く振る舞いなさい。いつも塩で味付けなさい。味付けされた心よい言葉で語りなさい。そうすれば一人一人にどう答えるべきかがわかるでしょう。アメン。まあこれを見ると祈りに関してたくさん書いてるね。だから私がここで説教すると、聖書を読むときに色鉛筆を持った方がいいね。こういう箇所を勉強すると祈り何回か出たんで、マークした方がいいんですね。私の聖書が新しい、あんまり色つけたくないからその聖書を捨ててください。もっと古い聖書、マーキングができる聖書を買ってください。でマークつけて色をつけてください。でここは大切な、まあ、祈りですね。だから一つ目の鍵は、伝道に関しての鍵は祈りだと思います。祈り、何回か私たちのために祈ってくださいとか、門を開けるように祈ってくださいとか書いてあるんですね。もうその祈り方は2節にちゃんと書いてありますね。祈り方、目を覚ます ことですね。寝たらダメ。今先生が説教するから、このちょうどこのところがいいですね。先生が説教すると寝る人いるかな。目を覚ましてください。いや、いいよ、寝ていいよ。その意味じゃなくて、この祈りですね、どのぐらい大切か伝えられないほど大切。伝道に関して祈りはとっても大切です。で、この目を覚ますという意味は、教会で寝たらいけないんですかと、そういう意味じゃなくて、私今日考えたんですけどね、教会の中で、礼拝の中で威厳は OK ですけど、いびきはダメということはね、はあ、ごめんなさいね、そういう悪い、妻また怒られる、変な冗談やめてと言うんですけどね、はい、でもこういう、どういう意味、パウロがあのコロサイの信徒の教会に の人たちにこれを書いた手紙の中にあったんで、どういう意味かというと、もう周りの人に、周りの状態知らなければならない。周りの人、例えば広島本通りで歩くと、人がたくさんいると、周りの人たち何人がクリスチャンであるか考えてもらいたいと思います。私たち7月7日6日7、8、9に妻と息子と東京に来ました。で、この、スライドのバックグラウンドがちょっと見えるんですけど、建物いっぱいあるんですけど、これ、六本木ヒルズから撮った写真です。建物、ブワーッとあるね。東京が永遠に続いているような感じですね。人がいっぱいおるんです。たくさんいる。六本木ヒルズ、こっちから撮っても建物。下見ると、ありなような小さい人いっぱいある。こっちの。で、私たち、品川駅だったんですけどね、に着きました。東京遠向いてなかった。で、品川駅から出て、横断歩道を大きい広い。渡ろうとしたら、妻と息子こっち、私こっち。渡ろうとすると、大勢の人が私に攻撃しに来た。で、妻と息子を渡ったんだけど、私が お笑いしよった。二人が、お父さん、何しよるのって。めちゃくちゃ人が多い。もうその、大勢の人の中でクリスチャンは何人いるか。目を覚ましましょう。電車で、乗ってきた人たちもいると思うんです。その電車の中のあなただけがクリスチャンであるかもしれない。少ないんですよ。日本は 1% 以下とよく聞く数字ですけどね。周りの人は永遠の命持っているか持っていないか、目を覚まして周りのこと考えなければならない。2番目の祈り方、感謝を込めて祈る。何の感謝をする？もう周りの人を救われてないこと、いや自分が救われている、自分がその恵みをもらっている、憐れみ受けている。何でかしら、私が、大勢の人は救われてないけど私が救われているのは感謝。何で私が選んだかわからないけど神様感謝です。そういう心を持って、私、永遠の死じゃなくて永遠の命を持っている。神様の弟子になってます。神様の子になってます。感謝です。そういうふうに祈って、神様は私が救われているのは感謝です。他の人に伝道することができるように助けてください。教えてください。周りの人たちを、ことも考えるように助けてくださいのように、感謝を持って、感謝を込めて祈りなさいと。私、 19歳の時に友達のお母さん、しつこく私に福音を伝えてくれた。感謝です、もう一つ祈り方、ひとすら祈りなさいということ。特別な時、特別な伝道集会がある時、特別な日曜学校のイベントがある時、チラシを配る前の時祈るだけではなくて、ひとすらいつものように、毎日のように、毎日じゃなくてもいいよ。例えば週1回、絶対月曜日に、毎週月曜日に、私は伝道のために、私がもっと伝道するように、教会が伝道をもっとするように月曜日祈ります。特別なニーズがなくても伝道ができるように祈ります。毎日でもいいよ。食事をとるときに、私がもっと伝道できるように、お昼、朝、お昼、夜、寝る前でもいい。自分の祈りの計画の中に、ひとすらりしつこく祈ってください。それは、そうすれば伝道ができるようになります。間違いない。3節と4節、祈り方ですけどね、祈りの中心考えてほしいです。3節、同時に私たちのために祈ってください。神が御言葉のためにもう開いてくださり、私たちがキリストの秘められた計画を語ることができるようにね。このために私たちも牢にね。まあその3節ですけど、パウルはどういうために祈ってる？パウルは刑務所にいますよ。もうつながってる、牢で動かない、どこにも行かない。でパウルはどういう祈りをしたんですかね。私はとっても寂しくて、人が会いに来ないし、お金がない、食べ物少ないし、健康がめちゃくちゃもう病気であって、私のために祈ってくださいと全然祈ってないね。そう書いてないんです。その大変な状態の中に、伝道ができるように祈ってください。それが中心です。神様が福音の門を開くこと、私たちが祈らなければならない、ね、パウロが、まあ、もちろん私たちニーズがあるんですよ。あの会社うまくいく、ね、会社でうまく仕事ができるように、私たちの、ね、笹川さんが明かししてくれた、息子がいい仕事見つけたし、娘さんも東京の方に行く、祈ってくれてありがとうということ、毎日の生活のためにももちろん祈っていいんですが、それだけじゃなくて、伝道、その門が開けるように。でなんでそういうふうに祈ると、自分でその門を開けないから。私アクション番組、アクション映画が好きですね。で大体刑事番組はまあワンパターンになるんですけどね、誰かがアパートの中に閉じ込んで、で警察、刑事が来ると、ね、いつもそういうかっこいい強そうな刑事があったら、もう扉開いて叩いて、開けてください、出てこいとか、開けなさい、出てこんで、そのかっこいい刑事が、みんなどけ、私がやる、バーンと足で無理やりに戸を壊す。それか肩で。絶対そういうことすると足が先に折れると思う。肩もこれ。ダメになる。でもかっこいいね。かっこいい。私もやってみたいな、一度。もうダメか。でもね、福音はそういうふうに、ね、伝えたらダメ。 それは自分の力でやるのですね。だから祈る。だからパウルがこういうふうに祈った。神様がその門を開くように。私たち無理やりにあの人を教会にね、連れていくか、無理やりに伝道すると。でも、伝道してほしいんですよ。何でもいいから。でも、しつこく無理やりにすると逆効果になるかもしれない。もう全然聞く耳なくなっちゃうかもしれない。だから、神様、もう伝道することができるような人、私を助けてください。その門を開いてください。私開けないから。神様がその塔を開いてくださる。で、結婚もそうですよ。私、言ってなかったけど、なぜ私たち伝道をやめる？まあ最初から元気でやるんですけど、なんでやめるか。言ったら、イエス様は素晴らしい神様である。救われるよ。永遠の命を与えられるよ。平安も与えられるよ。救われない。落ち込む。もう、何回か言ったんだけど、救われないからやめます。結果はどうでもいいよ。いや、救われてほしいんですよ。もう私たち牧師も、いろいろ考えてる。みんな救われるように、なんか効果的な方法ないですかとか。だけど、そればかり悩むと、もう病気になりますくらい。神様にそれを任す。農業をする人でしょ。種を無理やりに土に入れるんじゃないでしょ。そうすると、絶対一個が、結果が出ないからね。何をする？耕す。土を柔らかくする。土の準備がたくさん、たくさん必要です。しなければならない。準備がたくさん必要です。大切です。私たちの準備は祈りです。神様に頼む。で、私たち種をまく。伝道する。結果はどうする？神様が。神様に任す。いやー、もう、ここ大勢の人が毎週日曜日救われてほしい。けどそういう結果は出ないね。いつかに出るかもしれん。出たら、私たち、その後の準備が必要ですね。そのケアが必要です。神様が門を開く。神様はその後もしてくれると思います。二つ目の鍵を見てみましょう。五節ですね。時をよく導き、外部の人に対して賢く振る舞いなさい。ね。これは面白いですね。二つ目の鍵は私たちの態度。全然変わってくる態度が悪かったら、私たちクリスチャンにとって、その態度は関係ある、関係ありますね。例えば、会社の食堂で、うちの教会の人はね、この間こう言いましたよ。あんまりね、とか、ああとか、こうとか、教会を悪口をして、1ヶ月後に、おい、ちょっと、うちの教会、ハンドベルコンサートある。一緒に行かないか。あの教会に行くだけないでしょう。ね。否定的な態度は、ね、クリスチャンにとってとっても残念なことです。逆効果になります。同じく、家族を、ね、否定的な態度を家族に向き、家族に向かってそういう態度を持つと家族にその福音を伝えられる？伝えても難しいことになるね。だから賢く振る舞い。否定的な態度は賢くない。でも難しいでしょ。もうすぐあね、出ちゃうんです。すぐ文句を言ったり、私たちは完璧になりませんが、神様助けてください。だからその先に祈り、大切。神様、私少し最近否定的に もう人に文句言ったり、会社で勝てないで、教会ででも、それがしないように助けてください。私、完璧なものじゃないんで、神様は、はい、してるよ、完璧じゃないです。やめなさいということですね。もう一つ、この態度に関して、この時をよく用いて、過去の中に買い占めると書いてある。この意味です。新約聖書に、この一番の言葉、時をよく用い、どういう時？バーゲンセール。女性たちわかる？バーゲンセールどうする？もう並ぶ。こういう並んでる。朝から。何を売っている？わかんない。けどみんな並んでるから私も並びます。で、入ると、いくら買う？全部買うんじゃん。みんな、もう後ろ、周りの人が買えんように買うんでしょ？全部買っちゃおう。ね。で、今流行ってるんですよ。小さいビニール袋。ね。100円で、いくら詰めても OK ですね。こう、一生懸命、鳥の足をかーし。食べれる？食べないでしょ？もったいない。でも買いたい。ね。その意味ですよ。時をよく用いて、その伝道するチャンスがあれば、一生懸命、買い占めることです。一生懸命。もう今チャンスです。先週、まあ、今週、この前の火曜日に、アメリカで、アーケンソー州と、隣のテネシー州で、数分間で、50人が亡くなった。竜巻。わからない。いつに何が起こるかわかんない。明日、の証拠はないんです。あるストーリー、その中でお母さんから電話あった。竜巻が来るよ、早く逃げて。え、ここは何もない。ああ来た。お家がなくなった。家族もいないなった。命もないです。だから時をね、よく持ちしないと。今がチャンスです。今が伝道するチャンスです。明日はないかもしれない。今日、会社で会った友達。ね。明日どこにいるか。まあ、亡くならないかもしれない。転勤だけで。もう二度と会えない。結婚するともう、ね、会社にも来ない。もうチャンスも失ってる。時をよく用いて。バーゲンセール、みんななくなるよ、早く買わんと。なんでそこは得意けど、伝道できないか。バーゲンよく買えるね。ね、私も、ね、趣味が釣りとカメラ。もう、緑、今チャンスよ。このレンズ買わんと、もう二度と買えないよ。いや。ね。三つ目の鍵は、言葉遣い。まあ、言葉遣い、言葉ですね。これ面白いです。味付け。心良い言葉を語る。味付け。なんで味付け？どういう意味か。新約聖書が、まあ、特にこの福音を書いた時に、まあ、イエス様もよく使われた例え話。ね。言葉。味付けるのは、例え話すると、ああ、なるほど、なるほど。あ、わかった。ああ、ね。農業は、うん、釣り、と、わかるやん。関連があるからね。でも、それ、まあ、たまにはいいんですけどね。そればっかりは、今、ね、現在はそういうことはしないでしょ。例えば、 また会社の話ですけど、部長が呼ばれたら、はい、座りなさい。私、昨日、いいことわざ聞いた、君に伝えようとすると。で、何かをことわざとか、例え話で伝えようとすると、聞きたくない。これ長くなりそう。しつこいね、あいつ。とか、なんで普通に話してくれないとか。だから現在はそういうような話はあまりないね。たまにあるんですけど。なら、私たちはどうすればいい？どうやって言葉を味につける？昨日私こういう写真を撮った時に、妻がとても不安そうな顔で、何をしてるんか。これは味付けでしょ？これは一番私、こっちに、タバスコの激辛なやつね。デスと書いてあるな、死と書いてあるな、そのぐらい辛いです。ね。で、普通の塩。で、真ん中は、醤油ね。胡椒。ケチャップ。で、一番後ろは、私、ルイジアナ出身で。七味。ルイジアナ風な七味。美味しいですよ。これ、大体、ね、味付けるのはこれです。だから、電動する前に私はバックパックにこれ全部入れて、こう、人を電動する前に口にこうつける。おかしいでしょ？そういうことは絶対しないね。意味ないね。ならどういう意味か。面白いです。あの時に、塩で味をつけるね。と書いてあるんですけどね。さっき読んだところ。あの時は塩がメインだった。今はいろんなね、味付けがあるんですけど、この間、自慢かもしれんけど、私と妻が蒸し堺の料理を食べに行きました。本人が作った料理を広島で。蒸し堺鉄人知ってます？有名なフランス料理屋ね。とても美味しかった。多分カレーの味付けもうね、教えてくれない。バジルはよく使うと言ってるんですけど、こういうものは使わないと思うんですね。それ別の話ですけど、なんでこれにするんですか？パウロが言ってるのは、例えば、目玉焼き。私、日本に来た時に、目玉焼きはもちろん、塩、胡椒、ちょっとだけつけて食べるの美味しい。日本人は何つける？醤油ね。醤油かいなね。醤油はどのくらいつける？少々ね。いっぱいつけると、スープのように、目玉焼きに醤油つけると美味しい？美味しくないね。つけすぎ。しつこい。良くない。電動もそう。ちゃんと。ね。賢く。祈りながら、祈りをしながら。祈ってから、神様、知恵をください。いい方、一番いい方法を教えてください。聖書を勉強して、ちょうどいい味を言葉につけたら、効果があるかな。もっとうまく伝えられる、賢く伝えられる。もう一つ、卵焼きにの話したんですけど、もう一つ、一人一人で答えられるように、どういう意味ですね。さっきの味付けとちょっと関係ある。卵焼きの話もう一回します。目玉焼き。ね。醤油をちょっとかけたら美味しいでしょ。オムレツは醤油？あまり美味しくない。醤油かける人もいるんですけど、何がいい？ケチャップね。ケチャップが一番いいね。美味しい。人もそれぞれ違うからね。ね、料理の卵料理だけで、ね、違う味付けするんでしょ。こういう友達とこの部長と課長生徒お母さん知らない人にどういうふうにうまく伝えるの大切。みんなに醤油かけたらいけん、ね、違う方法考えんと。神様の導きで 聖書を勉強しながら、祈りながら、うまく伝えるように、神様に頼むことですね。はい。一人一人、大切な味をつける。私たちの言葉にね。ねえ、伝道する。いつがいいんですか？いつでもいい。で、これは、日本語の私にとって難しいところ。このいつもという意味は、いつも、いつ、あ、ごめんなさい、いつもじゃなくて、いつでも。ね。いつでもじゃなくて、いつも。いつも。いつでもだったら、いにたい。まあ、その時が来る、あいつがいるから、どこにも行けないから、その時、準備ができたら、彼の心も準備ができたら伝えられるんですけど、いつでもじゃなくて、いつもがいい。いつでもといつもの微妙の違いところは私の頭の中に難しい。ね。でもこれ、ちょっと、読みたいと思います。心の中でキリストを主と崇めなさい。あなた方の抱いている希望について説明を要求する人にはいつでも弁明できるように備えていなさい。命令形ですね。なら先生、あんまりそういう心を用意してないから、どう、なぜいつもできる、祈っているならば、このようにさっきね説明したように、パウロが書いているように、聖霊様が聖書に書いてあるように祈っているならば、いつもいつでもできる、いつもできる、祈れる、今日です、今です、バスの中、電車の中、今友達にイメールを送っているなら、ちょっとだけところであなたのために祈っている、神様があなたのことを考えている、神様あなたのことを知っているし、あなたが、あなたも神様も知られるよと、質問があったら聞いてくださいというような、そういう細かいところ、毎日いつもできるんじゃないですか。はい、いつがいいでしょうか。いつも、いつでも、どっちに使えばいいか。もう一つのいつのがいいですか。私この 2,3 年がこれがよく分かってます。弱い時がいい、弱い時がいい。いや、ケヴン先生、私クリスチャンになったら、あの、人生がうまくいくようにじゃなくて、家族がもう今までめちゃくちゃだったんですけど、クリスチャンになったらうまくいくはずですけど、で、それが完璧、人生が完璧になったら伝道することができるんじゃないですか。その時まで待つと絶対伝道ができない。みんな人生めちゃくちゃ、クリスチャンになってもそういう苦労があるんです。苦労がない方います？手がないね。許しがある、永遠の命があるけど、この世にいます。だからその代わりに、私はクリスチャンです、人生グー、問題ありません、私と教会に行きませんか。いや、あなたは完璧です、私苦労している、あなたは私のこと知らないんじゃないかということになるんじゃないかと思う。でも私たちの周りの人が、私たちを苦労している中に、神様を褒めている、神様のために生きている、神様を従っているを見ると、証しすることはできると思う。伝道できます。私悩んでいるけど、神様が私の王である、私の主である、私救われている、私天国、神様のところに、亡くなったら、もうこの命終わったら神様と一緒にいる、確信ある、苦労があっても確信あると伝えたら絶対効果がある。 ちょっと読みます。それゆえ、私は弱さ、侮辱、凶暴、迫害、そして行き詰まりの状態にあっても、キリストのために満足しています。なぜなら私は弱い時にこそ強いからです。伝道をするのは私たちの力じゃないんです。神様の力です。だから弱い時が一番いいと思います。私強い。伝道はできるか。自分の力で、クラブを作ったりするんですけど、教会を、ね、神様の建物を作れない。神様の力で生きているから。神様の力で伝道するから。ね、私は弱い時に強いからです。ね、はい。ここは暑いな。はい。イエス・キリストは、失われたものを探して、救うために来ました。そのために、イエス様が最後の伝道師だった。私たちイエス様の弟子ですから、私たちも伝道しなければならないし、信者として、御霊、ここの教会、として信者たちとして私たちも伝道をしなければなりません。結果は神様に任す。そのコロサイ信徒たちへの手紙からこの三つの鍵は祈り、態度、言葉遣い、流用しながら神様の栄光のために伝道しないと、参加お祈りしたいと思います。神様、私はちゃんと伝道していない、許してください。私たち教会ももっとちゃんと賢く祈りをしながら伝道しすることができるように助けてください。否定的な態度を私たちもいらない、それも許してください。神様、ちゃんと私たちの言葉いい味つけるように助けてください。でチャンスが、伝道するチャンスがなかったら、私たち、あなたの力で、そういうチャンスを作ること。買い占めるように。助けてください。あなたの助け、たくさん必要。あなたの祝福、あなたの知恵も必要です。いつもいつでも伝道することができるように助けてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。感謝です。